長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
7月12日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。はい、今週も始まりましたけれども、のりちゃんは相変わらずというか、先週から引き続きアメリカにいるということで。
います、まだいます。
のりちゃんなんか最近ね、年に数ヶ月アメリカ生活ですよね。
気がついちゃったんですよ、この間ある方と話をしていて。4分の1いるんだなって。
すごいな、4分の1って。
結構ですよね。だから、いや、2拠点生活じゃないですかって言われて、確かに
と。嘘でしょ、言われないかったら気づいてなかったんですか、それに。
あんま気づいてなかった。だからその、ね、2拠点生活ってもうちゃんとなんとなくこう、認識全然できてなかった。
そんなことあるんだ。2拠点生活なのに。外から見たら。
だから全然ね、その意識がなかった。
いや、素敵。
って感じなんですけどね。まあ、今回ちょっと改めて、それをちょっとこう意識してみるとですね、いや、これは最高だなと思いながら、まあ、満喫したいと思いながら。
めちゃくちゃ最高ですよ。環境めっちゃいいし。
今これすごいでしょ、こう後ろの日差しがこう、トーマスには今ね、ズーム越しで見えてる。
ズーム越しでね、すごい綺麗。ほんと、緑もあるし。
そう、緑もあるしね。もうね、これね、鳥が、素敵な声でさえずるんですよ、また。にでにリスがね、来てくれたりなんか。
リスが現れる。
そう、あの、まあね、ちょっと餌付けしてる感じがあるんですけどね。
なんだ。いいなぁ。
そうなんです。ちょっとね。いい環境でしょ。まあ、そんな感じのところがちょっとこう、気になるなという方はぜひ私の Facebook の方にそれが上がってます
の。のりちゃんね、Facebook 長沢のり子で Facebook 探していただ
く
と。
ともに Facebook でちょっとご覧いただけると、
はい、ますんで、
伝わるかなと思います。
そうですね。はい、はい、というわけで、まあ、のりちゃんは引き続きアメリカからですが、今週もですね、先日開催された暗闇の読書会のイベントの模様をお伝えしていくんですが、毎月第2週目は、先週ですね、第1週目に、紹介者が紹介してくれた本に対して参加者が質問していくというコーナーになるんですけど、まずあれですね、今月の本のご紹介から聞いていただきましょう。どうぞ。
はい。
心を整えるスヌーピー、悩みが消えていく禅の言葉、チャールズ・M・シュルツ著、増野俊明監修、谷川俊太郎翻訳。名言が多く哲学的なピーナッツコミックは、実は禅の考え方に通じているものがたくさんある。余白やモノクロであることに加え、谷川俊太郎氏の翻訳の力も大きい。哲学者であり茶の美学を研究した父谷川哲三氏から流れる禅の心が感じられる。本書はスヌーピーと一緒にコミックを読み進めるうち、自然と禅の考え方を理解できるようになっており、先行きの見えないストレスフルな時代でも前向きに生きるヒントが得られるはずだ。
はい、お聞きいただきましたけれども、今月は主に、まあ、登場人物としてこのイベントに参加してくださっている方たちがこう、質問を投げかけていくという回なので、まあ、ちょっとどんな方かお願いします。
はい、マサトさん、
はい、
であとかなちゃん、
かなちゃん、
そしてヒロさん、
ヒロさん、
このですねお三方がですね、素敵な素敵なまた質問をしてくださるわけなんですよ。
はいはいはい。
もうやっぱりね、 AI 時代に本当に人間が勝るところはこの問いだなと、質問だなと思うんですけどね、やっぱりそれぞれの方のバックボーンがあるから、みんな面白いね質問をこうちゃんに投げかけてくれるわけなんですよ。
そうですね。
うん。 そうするとまたこうちゃんがね、自分自身を深掘ることもしてるのかななんて、
うんうん、
まあ、そんな様子をねちょっとお聞きいただければ嬉しいなと思います。
そうですね、ぜひそれぞれのバックボーンもちょっとずつこうキーワードで出てきたりするので、一体この人どんなことを普段してる人なのかなみたいなのを考えながら聞いていただくと面白いかもしれないです。ぜひ最後までお聞きください。どうぞ。
何でもいいので、はい、ちょっと聞いちゃっていただければなと思うので、まあ、じゃあまた初っ端ちょっと軽くな感じでトーマス行こうか。はい、
そのスヌーピーの大善みたいなのをおばあちゃんからお母さんに送られた。おばあちゃんはなんでそのスヌーピーを送ったのかみたいなのを聞いたことありますか？
いや、多分英語勉強できるからっていうのと、うん、まあやっぱ別に、まあ、可愛い、
うん、
女の子がね、
うん、
見る分にも多分そういう感じだと思います、うん、その多分母親のが子供の時だとそこまでまだ漫画っていうものも多かった、
うん、
やっぱ海外のものとかやっぱ多かったりとかしてたんで、うん、スヌーピーとかなんかもう一個あったんですよね。なんかでも僕はスヌーピーが一番聞かれたんで、スヌーピーばっか読んでたっていう感じですね。うんうん。
そう、なんかね、こうちゃんのね、おばあちゃんはハイカラな方だったんだよね。
生きてますまだ。
ごめん。ハイカラな方なんです。ね。
そしてもね。ファッションデザイナーだ。
すげえ。でもなんか本当の裏は本当はそういう何か。人生の学びをスヌーピーが得たらっていう意味があったかもしれない。
かもしれないですね。確かに。
おばあちゃんに。
5月に帰るんで。
そうだね。
見ようかな。
うん。素晴らしい。それが孫までつながってね。
そう、ちょっと家にも揃えようと思いました、スヌーピー。
いや、本当に、スヌーピーは本当に読みやすいし。
うん。
あと全部含みを持たせるんですよ、スヌーピーの漫画って。
うん。
答えを言わないんですよね。
うん。
わりかし、そう。どういうことみたいな。
考えろって。
そうそうそう、本当全部そんな感じなんですよね、
うん、
やっぱ英文の本がいいですか？日本語訳されてるんじゃなくて。
あ、でもこんな感じで日本語が、うん、この下に
書いてあるから、う
ん、へ、
それがまた谷川俊太郎さんが訳してるのよね。
そうですそうです、
だからすごく素敵なの。
あ、そうなんだ。
そう、
ちょっと手に取ってみようかな。そう、スヌーピー、
ぜひ、
ね、
ぜひ。
全部で何巻ぐらいやるんですか？
相当あるかも。なんでこういうのでいいと思う。
うん、ピックアップされてるような。
こっちは全部読んだの？
僕読みました。
全部。
すご
い。シルブにもそうなって
ほしい。なんだけどね、本当に。
シルブにもそうなってほしいから。
そうね、
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では、まさとくんの、
はい、あの質問なんですけど、
はい、
その本を、本っていうか、そのスヌーピーからその答えを得るときっていうのは、悩んだ時に答えを探したくてそこを見るのか、それともふとした時になんか今日読みたいなみたいなところからその見ていく順になんかこう目に留まったところが実は答えだったのかみたいな。
ど
ち
らか。悩んだ時に、
うん、
音楽聴くとかあるじゃないですか。なんかなんとなくこう生活の中で、
うん、
そんな感覚ですね。
あ、
悩んでいるときに自己啓発文じゃなくて、ね、悩んでいるときに僕はスヌーピーの漫画をバーって見て、なんだから答え求めてるかもしれないけど、
うん、
その多分だからこうあえて言い切ってなかったりとか含み持たせてるっていうことは、
うん、
感情によって多分解釈も変わる気がするんですよね、スヌーピーの漫画って。なんか含みを持たせてるというか、
うん、
なんで結構バーって読んじゃうかもしれないですね。
うん、
もう全く一緒で、ちょっと音楽とか聴くんですけど、うん、その時のなんか悩んでることと か、
うん、
なんか壁にぶち当たってる時とかに、うん、いつも聴いてる音楽の歌詞とかフレーズが答えになったりとかする時ってすごいあったんで、
うんうん、
なんかどういう時に、うん、
はい、
見つけらっしゃるのかなと思って、はい、質問させてました。
ありがとうございます。じゃあかなちゃんいかが？
ですね、私はこうちゃんに質問がもう決まっていたんですけど、あのこうちゃんってキャラクターが好きなことが多いんですけど、大きく3つ出てくるんですよ、
うん、
1つはスヌーピ
ー、うん、
2つ目はドラちゃん、ドラえもんです、
うん、
で3つ目はちいかわなんですね。この3つの共通項って、まあ、要は2面なんか、二等身なのか一等身風 なのかっていう、そうそうそうなんですよ。なんですけど、じゃあスヌーピーがまあ今回は題材といった部分で、その3つのキャラクターをこうちゃんが好きなあの言葉で、そのキャラクターが自分にとってどのポジションなのかって言ったら、じゃあスヌーピーはどこで、ドラちゃんはどこで、チーカーはどこなんだろうっていうことをちょっと聞きたいです。
なるほど。それで言うと、僕チーカワは最近なんですよ。実はゆるキャラで一番好きな僕うさまるなんですよね。さくまるさんがいてうさまるっていう、これはもう僕の中で完全に癒し枠です。これは
これ癒し、
めっちゃ詳しい。これアニメあるんですよ。15秒ぐらいで終わるんですけど、もうただ平和でただ心がほっとする感じの枠。これはもうスタンプを送るだけでちょっと可愛いものがホッとするみたいな。あ、いいな。可愛いな。そう。で、ドラえもん僕も人生の師匠なんですけど、ドラえもんも。ドラえもんも、まあまあ、単純に漫画として話が面白いっていうのも、もちろんですけど、あれも意外にやっぱ奥の深いコマがあったりするんですよ。有名なのだと、戦争について、話があって、静香ちゃんが、なんで戦争起きんだろうみたいな。戦争なんて、どっちも正しいと思ってると、そこに正義と悪はないんだよ、みたいな、ことが漫画に出てくるんですよね。そういう深いなっていう部分もあるし、映画を見てほしい。
ドラえもんの？
ドラえもんの劇場版を見てほしい。多分、のりこさんだったら泣く。
そんなにすごいの？
ドラえもんは泣きますよ。
結構泣けるの多いですよね。
で、スヌーピーは僕の中での本当にもう人生のバイブルっていうか、もう、それこそ音楽と同じです、僕の中で。本当に、そのドラえもんは別に困った時にその答えを求めてみるじゃなくて、単純にドラえもんは好きだし、話も面白いし、映画も感動するって、エンターテイメントの枠ですね、二つは。だけど、スヌーピーに関しては本当に僕の中での人生の生き字引ですよね。もうあとはさっきのちょっとどうやって読むんですかってことに関してで言うと、僕スヌーピー読みすぎて何の話が何回になるか分かるんで、で7巻ちょっと読みたいなと思って読んで、あ、この話この話、あ、やっぱそうだよなみたいな感じになるっていう。
疑問が解けた。
はい、枠が分かりました。ありがとうございます。はい、
エンタメ系とね。はい、じゃあヒロさんよろしくお願いします。
はい、もう今のお話聞いてると、もう僕の質問をすること自体がナンセンスかもしれないんですけど、いや、スヌーピーをそうは言ってもみたいに、いや、これは俺理解できないよみたいな、あるのかな。まあ、なぜかっていうと、僕も別の勉強会で、まあ、ナモリさんの勉強会で、ナモリさんが、まあ、今までの日本人の経営者の中ではもしかしたらトップと言われて、経営の神様と。で、まあ、岩森さんが言われてることをその通りにやれば10兆ぐらいできますよっておっしゃってるんですけど、いやいや、そうは言ってもここ理解納得できないよみたいな。で、やっ素直にやった方がいいけれども、こうそう抵抗を感じるというか、素直になりきれないというか、でそこが自分でも課題だと思ってるけど素直になりきれない自分みたいのが、スヌーピーでも、いやいや、わかるよみたいな。
いい質問しますね。
でもさんみたいな。
はい。
あるのかなと。それとも 100% 肯定なのかみたいな。
ちょっと、
見てみたいなと。
どうでしょう。
それで言うと、もうそれもスヌーピーの漫画の中にあるんですけど、すごい泥だらけの汚い子がいるんですよ、キャラクターに。
ああ、いるね。
いますね。で、確かルーシー、あの女の子が、あの闇いう女の子が、本当あんた汚いよね、みたいな。信じらんないよ、みたいな。なんでそんなで表歩けんのみたいなことを言って、その泥だらけの子、君も泥だらけになったらわかるよっていう、そんだけのシーンの漫画があるんですよ。で、その時に要は、自分、こうやっぱ受け入れられないなって思っても、受け入れようと思ったら意外に受け入れられちゃうみたいな、っていうのがあったりするんですよね。で、僕はスヌーピーやっぱりさっきの感謝と同じで、本当にちっちゃい頃から大人になって見てると、ちっちゃい頃は意味わかんないとか、受け入れらんないとか、なってもう、 大人になったら実は受け入れてたものがあったりするので、うん、なんかどんなことも頭の片隅にだけは置いておけば、うん、何かの時にそれがすごいきっかけになったりする可能性もあるので、うん、素朴もだからそれで受け入れないと思ったことの時にさっきの今のスヌーピーの話を見て、うん、あまあじゃあ一回泥だらけになってみようかみたいな、泥だらけになったら何かわかるかなみたいなことになったんで、うんうん、でその時受け入れない方としても完全に拒否はしないようにはしてるっていう、はい、これもそのさっきのスヌーピーの漫画で得た学びです。本当にそれはどれだけ汚いなんか信じらんないだけれども、いや君もなってみたらわかるよって、あ確かになみたいな感じで、そういう感じですね、
はい、大丈夫ですかヒロさん、
はい、大丈夫ですか、
もう僕はいい回転にな
っちゃう、本当ですか、あ本当ですか、
さすが、
その答えもその答えもスヌーピーに書いてあったって言われる、
お
いやー、いやなんかそれぞれの方がそれぞれな感じで質問しているから、いやねえすごい素敵な質問だなというふうに思うのだけれど、そのなんだろうな、そのちっちゃい頃からまああるわけじゃない。で本当にそのこうちゃんがそのカードっていうところでものすごくこう自分の中であってひっくり返るわけでしょ、はい、それもし本当にさっきもしなかったらグレてたかもしれないし、
うん、おかしくない多分状況だったあの時は本当に。
でそれぐらいの感じにそのちっちゃい子でもこれが受け入れられて、でほら変わっていくっていう感じがあるじゃん。こうちゃんはこのスヌーピーの本をさ今ちっちゃい子たちに広めたい？
うん、広めたいですね。うん、広めたいかも。
へえ。
うん。
どんな子に？
どんな子に？どんな子に？それが難しいですよ。だからその自己啓発本とかだと、うん、こんな悩んでる人にこれを渡したいっていう、だから対症療法なんですよ、僕の中で、
うん。
でも、どんな人にも別に人生の悩みってあるし、
うん、
選択の悩みってあるし、うん、ってなってくると、うん、なんか全員ってなっちゃうんですよね。幅広くなっちゃうんですよね。
こうちゃんが、バーンと、すごく裕福な感じの、人に絶対になるから全国の図書室に置いていただけると嬉しいなと。
ひろゆきがパソコン送るみたいな感じにね、自動書にね、
はい、はい、思ってしまいました。ありがとうございました。
エンカウンター
、はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、どうでしたかのりちゃん、この第2週目聞いてみて。
いやー、これやっぱりねそれぞれの質問がですね、
はい、
面白いんですよ。まあね、トーマスも今回は質問してくれたりなんかして。
そうですね、質問しました。
そうなんですよね。でその人生の意味をもしかしたら知ってほしくて、おばあちゃんっていうような感じのね、うんうんうん、問いがこうちゃんに投げかけた時にね、
うん、
このスヌーピーの本は含みを持たせるんですよとね、
うんうん、
ちょっとどういうことってちょっと考えてっていうような感じのことを言われてる気がするなみたいなね、
うんうんうん、
これはねやっぱ今の時代とっても必要なんだと思うんですよね。
なるほどね。
そうなんかね、お手軽にですよ、
うん、
今こう答えを求めたがったりとかする時代じゃないですか。
確かに。
いやじゃなくてね、うん、ちょっと自分でも考えてみたらっていうようなね、うん、そんなあたりが ね、
そこ
ねやっぱり素敵な言葉でしたよね。
なんか余白があるのがいいですよね。漫画でこうスヌーピーがこう、
うん、
ストーリーがあるんだけど、そこに全ての説明されてないみたいなところがいいんでしょうね、うん、自分で考える、うん、考えてみる
っていう。そうそうそう、本当に、うん、なのでね、それこそね、マサト君の場合はなんか壁にぶつかった時になんか音楽のフレーズから答えが出るのと同じみたいですね、うん、みたいな話ね、
う
ん、
そうでしたね。
でまあ、かなちゃんもね、な本当かなちゃんとこうちゃん同じね、まあ私たちと同じあのビジネスチームに所属してるんで、
うん、
まあよくこうちゃんのことも知ってて、
うん、
キャラクターとしたら スヌーピーはどの立ち位置ってまたね、その聞き方がね、
ちょっとこう、
皆さん面白かったんじゃないかなと思ったんで。
こうちゃん、そんなにキャラクターもの好きなんだっていうのが伝わったと思います。
ね、もう私ちょっとあの、ちいかわって言われてちょっとよくわかんなかったんですけど。
ちいかわ可愛いですよ。
はい、ね、あのでもだからね、本当にいろんな人がいろんな風なものが好きなんだなと、またここでも改めて思ったりとか、
う
ん、
そうですね。
でまたヒロさんがいいんですよ、うん、このね、ヒロさんちょっと落ち着いてたりするんですけどね、このちょっとこう迷いな感じのところをね、うん、そのままちょっとこうこうちゃんにぶつける感じ、うん、ね、100%もしかしたら言われたことをやったらいいかもしれないけど、でもそうは言ってもできないことあったりしますよね、理解できないこととかないですかみたいなね、そんな感じを投げかけていただくところも、ここも本当にちょっと人間っぽいというか、
そうですね、
なーって思いました。
うん、面白いですよね、こういう本当に質問する着眼点とかも本当人それぞれ違うので、こういうところがなんか聞けるのがこの番組の面白さかなと思います、うんうん、
はいはいはい、
ぜひ多分1回聞いたのと2回目聞いたのとでまた聞こえ方違ってくると思うので、ぜひ皆様何回か聞いていただくといろいろな味が、うん、味わいが出てくるんじゃないかなと思いますので、うん、はい、聞いてみてください。
はい、
はい、では最後締めのお言葉をお願いします。
はい、あなたはこの本から何を感じましたか。長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から、毎月抽選で1名の方に、ご紹介している本を1冊プレゼントさせていただいています。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.